イエスは体の不自由な人たちを仲間として介護して解放をもたらす。マルコ7章31から37、29から31。イエスはそこから下ってガリラヤ湖のほとりに行った。そして山の方へ登り腰を下ろした。大勢の民衆が足の不自由な人、目の見えない人、背中の曲がった人、口の聞けない人、その他多くの人を連れてきてイエスの足元に横たえた。イエスはその人たちを手当てした。民衆は口の聞けない人が話をし、背中の曲がった人が元気になり、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て感銘を受けた。そしてイスラエルの神を賛美した。痛みの共感からわずかな食べ物を分け合って4000人が満ち足りる。マルコ8章1から10、32から39。イエスは弟子たちをそばに呼んで言った。私はこの民衆に腹渡を突き動かされる。もう3日も私と一緒にいて何も食べるものがない。腹を空かせたまま解散させたくないのだ。途中で力尽きてしまうに違いない。弟子たちは言った。この荒れ野でこの大勢の民衆を満足させるだけのパンが一体どこから手に入りますか。イエスは弟子たちに、パンはいくつあるのかと尋ねた。弟子たちは、7つです、それに小さい干し魚が少しばかりと答えた。イエスは民衆に地面に座るように言って、7つのパンと干し魚を手に取り感謝を捧げ、裂いて弟子たちに渡した。弟子たちはそれを民衆に渡していった。人々は皆食べて満足した。裂いたパンの余りが7つの袋いっぱいになった。食べた人は女性と子供を別にして男たちが4000人だった。イエスは民衆を解散させてから船に乗り、マガダン地方に行った。天からの奇跡、印を求めるな。時の印を見分けよ。マルコ8章11から13、ルカ12章54から59、16章1から4。さて、ファリサイ派とサドカイ派の人たちがやってきて、イエスを試みるために天からの奇跡を見せるよう求めた。イエスはその人たちにこう言った。夕方になってあなたたちは言う。夕焼けだ、いい天気になる。明け方には、今日は嵐だ、空が焼けてどんよりしているという。あなたたちは空模様を見分けることは知っているのに、時の印は見分けられないのか。威圧的で浮気性な今の世の人々は奇跡を求める。しかしヨナの奇跡のほかはこの人たちに奇跡は与えられることはない。そしてイエスは彼らを後に残して立ち去った。宗教の指導者たちの偽善に満ちた教えに毒されるな。マルコ8章14から21、5から12。弟子たちは向こう岸に渡ったが、パンを持ってくるのを忘れていた。イエスは弟子たちに、ファリサイ派とサドカイ派の公募に気をつけて注意を向けていなさいと言った。それで弟子たちは、パンを持ってこなかったと言って互いに言い訳を始めた。イエスはそれに気づいて言った。信頼の足りない者たち、パンがないことでなぜ互いに言い訳するのか、まだわからないのか。5000人で分けた5つのパンのこと、余りが幾かごあったかということを心に刻んでいないのか。また4000人で分けた7つのパンのこと、余りが幾袋あったかということも、パンのことを言っているのではないとどうしてわからないのか。ファリサイ派とサドカイ派の公募に注意していなさい。弟子たちはイエスが注意せよと言ったのはパンの酵母のことではなく、ファリサイ派とサドカイ派の教えのことだとその時になって心に感じ取った。共に低みに立つペトロがイエスにキリスト、 油を注がれたものを見た。マルコ8章27から30、ルカ9章18から21、13から17。イエスはフィリッポ・カイサリア地方にやってきたとき、弟子たちに尋ねた。人々は人の子のことを何と言っているのか。弟子たちは言った。鎮めの式を行うヨハネだという人もいれば、エリアだという人もいます。また、エレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが弟子たちに、あなたたちは私を誰だというのか、と尋ねると、シモン・ペトロが答えて、あなたはキリスト、生きておられる神の子です、と言った。するとイエスはペトロに言った。ヨナの子、シモン、あなたは神からの力がある。あなたにこのことを表したのは、血肉ではなく、天におられる私の父だからだ。教会は地下の岩盤、ペトラまで掘り下げたところに立つもの。18から20。私もあなたに言っておく。あなたはペトロ、岩だ。この岩盤まで掘り下げて、私の民の集い、教会を築く。そうすれば、地獄の力もこの民の集いには対抗できない。あなたに天の国の鍵を渡そう。あなたが地上で縛ることは、天においても縛られることになり、あなたが地上で解くことは、天においても解かれることになる。その時、イエスは自分がキリストであることを誰にも話さないようにと弟子たちに言い渡した。受難と復活の予告。世間の思惑を気にして保身を考えるな。マルコ8章31から33、ルカ9章22、21から23。この時からイエスは自分がエルサレムへ行かねばならないこと、長老、大祭司、律法学者たちからひどい苦しみを受け殺されること、そして3日目に復活することを弟子たちに打ち明けるようになった。するとペトロがイエスを脇へ引き寄せて、主よ、あなたに憐れみを、そんなことがあってはならないのです、と諌め出した。イエスは振り返ってペトロに言った。サタン、私の前から立ち去れ。お前は私をつまずかせる。神の思いではなく、人の思いで判断している。自分に死ね、その時解放される。マルコ8章34から37、ルカ9章23から25、24から28。その時イエスは弟子たちに言った。私の後からついてきたいと思う人は、自分のことは顧みず、自分の十字架を背負って私についてきなさい。自分自身を救おうとばかり思う人は、自分を滅ぼし、私のために自分自身を使い滅ぼす人は自分を得る。人はたとえ世界全部を味方に引き入れても、自分自身をダメにしてしまったら何の意味があろうか。人には自分自身に代わる値打ちのものが何かあるのか。人の子はやがて父の栄光を帯びて神の使いたちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここにいる人たちの中に人の子が自分の国に来るのを見るまで死を味わおうとしない人たちがいる。貧しく小さくされた者はイエス同様真の輝きを秘めている。マルコ9章2から8、ルカ9章28から36、17章1から8。それから6日後、イエスはペトロとヤコブとその弟ヨハネを連れ出し、とある高い山に彼らを連れて登った。他には誰もいなかった。すると3人の目の前でイエスの姿が変わり、その顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。そこへモーセとエリアが現れてイエスと語り合っていた。ペトロは口を挟んでイエスに言った。主よ、 私たちがここにいてよかった。お望みなら、ここに仮小屋を三つ作りましょう。あなたに一つ、モーセに一つ、エリアに一つ。ペトロがまだ話しているうちに、輝く雲がみるみる三人を覆い包んだ。その時、その雲の中から声がした。これは心にかなう私の大切な息子、この人に聞き従いなさい、と言った。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、ひどく恐れた。イエスはそばに来て、弟子たちに触って言った。立ち上がりなさい、恐れることはない。弟子たちが目を上げると、イエス一人のほかは誰も見えなかった。聖書に書かれたことは実現している。マルコ9章9から13。9から13。山を降りるとき、イエスは三人に、人の子が死者の中から復活するまで、見たことを誰にも話してはならない、と言い渡した。弟子たちはイエスに、なぜ律法学者たちは先にエリアが来るはずだというのですか、と尋ねた。イエスは言った。確かにエリアが来て、すべてを元通りに整える。言っておくが、エリアはすでに来た。しかし、人々は認め、同じように人の子も、やがて人々から苦しめられるのだ。この時、弟子たちは、イエスが鎮めの式を行うヨハネのことを言っているのだと心に感じ取った。悪霊を追い出すには、相手のうちに神が働くと信頼して当たれ。マルコ9章14から29、ルカ9章37から43、14から20。一同が民衆のところへ行くと、一人の人がイエスのそばに来てひざまずき、主よ、私の息子の苦しみを分かってください。息子は発作に悩まされ、ひどく苦しんでいます。たびたび火の中、水の中に倒れるのです。息子を弟子の方たちのところに連れて行きましたが、手当てをすることができませんでした。イエスは弟子たちに言った。ああ、なんと信頼して歩みを起こそうとしないねじ曲がった人たちだ。いつまで私はあなたたちと一緒にいればいいのか。いつまであなたたちを支えなければならないのか。その子をここに連れてきなさい。そしてイエスが悪霊を厳しく咎めると、悪霊はその子から出て行った。その時から子供は手当てを受け付けるようになった。弟子たちは自分たちだけでイエスのところに来て言った。どうして私たちには悪霊を追い出せなかったのですか、と尋ねた。イエスは弟子たちに言った。あなたたちは信頼が足りないからだ。はっきり言っておく。もしあなたたちがからし種一粒ほどにでも信頼を持って行動を起こすなら、この山に向かってここから向こうへ移れ、と言って山は移せる。あなたたちにできないことは何一つないのだ。受難と復活の予告。マルコ9章30から32、ルカ9章 43b から45、22から23。一行がガリラヤに戻ってきたとき、イエスは弟子たちに言った。人の子はやがて人々の手に引き渡され殺される。しかし3日目に復活する。弟子たちはひどく心を痛めた。神と共に立つ貧しい者たちに納税の義務はないが、24から27。一行がカファルナウムに来たとき、神殿税の徴収係の人たちがペトロのところへやってきて、あなたたちの同志は神殿税を納めないのか、と言った。ペトロは納めると言って家に入ったところ、イエスの方から言い出した。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は誰から税や割当金、人頭税を取り立てるのか。自分の息子たちからか、他の人たちからか。他の人たちから、とペトロが答えると、イエスは言った。では 息子たちには義務がないわけだ。しかし係の人たちをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣り糸を垂れ、最初にかかった魚を取って口を開けてみなさい。2万円銀貨が見つかるはずだ。それを私とあなたの分として納めなさい。弱い立場にある小さくされたものを侮るな。18章1から35。幼子のように己の身分の低みから立つ人こそ偉大。マルコ9章33から37。ルカ9章46から48。18章1から5。その時弟子たちはイエスのそばに来て言った。それでは天の国では誰が一番偉いのですか。イエスは幼子を呼び寄せ、みんなの中に立たせて言った。はっきり言っておく、低みに立ち返って幼子のようにならなければあなたたちは天の国に入ることはできない。誰でもこの幼子のように己の身分の低みから立つ人が天の国では一番偉いのだ。またこの幼子のようなものの一人を私自身と認めて受け入れる人は私を受け入れているのである。父が共に立つ小さくされたものをつまずかせるな。マルコ9章42から48。ルカ17章1から2。6から10。私に信頼して歩みを起こすこのような小さくされたものの一人をつまずかせる者は、ロバの引く石臼を首にかけて湖の深みに沈められたらいいのだ。つまずきだらけの世は嘆かわしいことだ。つまずきが起こるのは避けがたい。しかしつまずきを引き起こすものは嘆かわしいことだ。もしあなたの手か足があなたに人をつまずかせるなら切り取って捨ててしまえ。あなたにとって手足が不自由でも永遠の命に預かる方が、両手両足揃って永遠の火に放り込まれるよりましである。もし片方の目があなたに人をつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまえ。あなたにとって目が不自由でも永遠の命に預かる方が、両目揃って火の地獄に放り込まれるよりはましである。この小さくされた者の一人でも軽んじることのないように気をつけなさい。言っておくが、小さくされた者の使いたちは天でいつも私の天の父と顔を合わせているのである。父の御心、小さくされた者の苦しみを最優先する。ルカ15章4から7。12から14。あなたたちはどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たなら、99匹を山に残して迷い出た羊を探しに行かないだろうか。もし見つけたら、はっきり言っておくが、迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこの小さくされたものが一人でも滅びることは、天におられるあなたたちの父の心ではない。イエスと共に低みに立つ者2人3人が協力し合う中に神が働く。ルカ17章3から4。15から20。仲間があなたに対して道を踏み外したなら、行ってその仲間と2人だけのところで忠告しなさい。もしあなたの言うことを聞き入れたなら、あなたは仲間を得たことになる。聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。何事も2人ないしは3人の証言によって決められるのである。申命記14章15。その人たちの言うことも聞き流すようなら、民の集い、教会に申し出なさい。民の集いの言うことも聞き流すのであれば、世の民や収税人と同じと見て関わりなさい。はっきり言っておく、あなたたちが地上で縛ることは天においても縛られることになり、あなたたちが地上で解くことは天においても解かれることになる。 またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなたたちのうち二人が地上で心を一つにして実行に移すことは、天におられる私の父が叶えてくださる。私と一つになって二人三人が集まるその中に私はいるからである。貧しい者同士、立場の弱さを分かり合って、過ちは許してやれ。21-35。その時ペトロがイエスのそばに来て言った。主よ、仲間が私に対して道を踏み外す場合、何回許せばいいでしょうか。7回までですか。イエスはペトロに言った。7回までと私は言わない。7回の70倍までだ。実に天の国はしもべたちと決裁をしようと決めた一人の王のようなものだ。決裁が始まると1兆円の借りのある人が連れてこられた。その人は返せなかったので、主人はその人に妻も子供も持っているものすべてを売って返すよう命じた。するとしもべはひれ伏して、お怒りにならないでください、きっと全部お返ししますとひたすら願った。しもべの主人は腹渡を突き動かされて、その人を放免し借金を許してやった。ところがこのしもべはそこを出て、しもべ仲間の一人で自分に50万円の借りのあるものに出会うと、その人を捕まえ、借りたものは返せと締め上げた。しもべ仲間はひれ伏して、怒らないでくれ、きっと返すからとしきりに頼んだ。しかし彼は承知せず、借りを返すまでそのしもべ仲間を懲役牢に入れた。成り行きを見ていた仲間のしもべたちはひどく心を痛め、主人のところに行って事の次第を告げた。主人はそのしもべを呼びつけて言った。威圧的なしもべだ。私はお前が頼んだので、お前の借りを許してやった。私がお前の苦しみを分かってやったように、お前も仲間の苦しみを分かってやるべきではなかったのか。そして主人は怒って、借りを全部返すまでそのしもべを牢番たちに引き渡した。もしあなたたち一人一人が仲間を心から許さないなら、私の天の父もあなたたちに対して同じようになさるのだ。